From the conference center at Temple... ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会日曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。教会の大官庁会第二顧問ディーター・ F ・ウークドドルフ館長がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、この美しい秋の朝に松井聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会日曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。今朝ご自宅にいらっしゃるトーマス・ S ・モンソン大官庁に私たちの愛をお伝えします。またこの部会を欠席されているロバート・D・ヘイルズ長老についても私たちは祈っています。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じて世界中でこの大会に参加している皆さんを心から歓迎いたします。今朝の集会には中央幹部及び中央役員の方々が出席しています。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガン伴奏はアンドリュー・アンズワース、クレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が作り主の主を歌いました。続いて進め聖徒らよを歌います。開会のお祈りは70人のマイケル・ T ・リングド長老です。
愛する天のお父様、私たちは今朝心から望んで皆さんと集っています。天のお父様に感謝と、また贖いの、救い主の贖いに感謝します。私たちは主を賛美し、また天のお父様の御霊が私たちと共にありますように、そして私たちの信仰が強められますように、私たちがその強さを使って私たちの家族を強めることができますように、そして世界に使えることができますように、すべてイエス・キリストの御名によって、アーメン。
聖歌隊が野のユリオモを歌います。歌の後、中央婦女協会会長のジーン・B・ビンガム姉妹からお話を聞きます。続いて70人のドナルド・ L・ ホールストルム長老がお話しします。お話の後、聖歌隊が天よりの声聞けを歌います。その後、十二使徒定員会のデビッド・ A ・ベトナー長老がお話しします。
兄弟姉妹、こうして皆さんと共にいられることに感謝いたします。今朝はそのことについて話したいと思います。喜びを見出すということです。最近のニュースの見出しにこうありました。災害、国家と世界を揺るがす。ハリケーンや洪水、干ばつに至るまで、また山火事や地震、戦争や致命的な病に至るまで、全地が混乱しているように思われます。こうした試練によって何百万もの人々が行き場を失い、生活に混乱が生じています。家庭や社会における争いだけでなく、恐れや疑い、満たされない望みとの葛藤も私たちを混乱させます。リーハイの教えた人生の目的である喜びを感じるのが難しくなるのです。私たちは皆こう尋ねたことがあるでしょう。どこで平安が得られるのだろう。慰めはどこにあるのだろう。現世で多くの困難を経験する中、どのように喜びを見出せるのかと思い悩みます。シンプルに思うかもしれませんが、アダムの時代から真実だと証明されている答えがあります。永続する喜びは、救い主に心を向け、主が教える福音に従って生活することで得られます。キリストについて学び、主に信仰を持ち、主に習うのです。そうすれば、私たちは主があらゆる癒しと平安、永遠の進歩の源であると分かるようになります。主はご自分のもとに私たち一人一人を招いておられます。アイリング館長は、誰もが受け入れることのできる最も重要な招きであると言っています。キリストのもとに来るにはどうすればよいのでしょうか。今年の4月、ネルソン長老とバラード長老は、救い主について学ぶ取り組みとして、生けるキリストの研究を進めました。このチャレンジを受け入れ、祝福を受けた人が大勢います。私の親友は、成人になる彼女の子供たち一人一人に、この文書のコピーを渡しました。言葉を分かりやすくするために、絵が添えられています。彼女は孫たちが文書を理解し、暗記するのを助けるよう、子供たちに勧めました。しばらくして彼女が動画を分かち合ってくれました。6歳の孫娘レイニーが熱心に生けるキリストを暗唱していました。6歳の子にできるのであれば、私にもできるわと思いました。さらに集中してキリストの生涯と教えを研究し、全力で生けるキリストを暗記するうちに、救い主への感謝と愛が深まりました。この霊感に基づく文書の一文一文に教えが含まれており、キリストの神聖な役割と地上での使命への理解が深まりました。今回の研究を通じて学び、感じたことのおかげで、イエスがまさに世の光、命、希望であられるという確信を得ました。主を称える古代の聖文と末日の預言者の言葉はこう証ししています。キリストの道は、この世においては幸福に、後の世においては永遠の命に至る道です。さまざまな方法で主の生涯と教えを研究すると、あなたの信仰は強まります。主があなたを個人的に愛し、完全に理解しておられると知るようになります。33年の生涯でキリストは、拒絶、迫害、飢え、渇き、疲労、孤独、虐待に耐え、ついには耐え難い死を迎えました。 ゲッセマネの園とカルバリの十字架上で主は私たちの苦痛、苦難、試練、病、弱さのすべてを身に受けられました。私たちが耐えているものが何であれ、キリストは癒しの源であられます。何らかの虐待、計り知れない喪失、慢性的な病や生活に支障をきたす苦難、偽りの非難、激しい迫害、罪や誤解がもたらす霊的な損失、これらを経験した人も皆贖い主によって完全になることができるのです。しかし招かれることなしに主は入られません。私たちはキリストのもとに来て主が奇跡を行えるようにする必要があるのです。春の日のこと、ドアを開けたままにして新鮮な空気を楽しんでいると小鳥が飛び込んできました。小鳥はすぐにそこが望んでいた場所ではないと気づき、死に物狂いで飛び回り逃げ出そうと何度も窓にぶつかりました。開いたドアの方に導こうとしたのですが、小鳥は怖がって飛び続けます。疲れ果てた小鳥はとうとう窓際のカーテンの上の方に止まりました。私はほうきを取ると怯えた様子の小鳥に向かってゆっくりと伸ばしました。小鳥の足の横にほうきの先を持っていくと、小鳥はためらいながらもその上に乗ったのです。ゆっくり私はほうきをしっかり持って開いたドアの方に歩きました。ドアにたどり着くとすぐに小鳥は元気に外の自由な世界へ飛んでいきました。その小鳥のように私たちも信頼する勇気を持てないことがあります。神の完全な愛と神が私たちを助けたいと望んでおられることを理解していないからです。しかし天の御父の計画とキリストの使命を研究すると、私たちの永遠の幸福と進歩がお二方の唯一の目的だと分かります。求め、探し、叩くならば お二方は喜んで助けてくださいます。信仰を働かせ、へりくだり答えを受け入れるなら、私たちは誤解や思い込みの束縛から解放され、前進するための道を示されるのです。イエス・キリストは平安の源でもあられます。主は私たちにご自分の大きな腕に頼るよう招き、計り知ることのできない平安を約束しておられます。この平安は私たちがどのような試練に遭おうとも、主の御霊が平安を告げるときにもたらされます。神の一人子が痛みを抱える霊を鎮める力をお持ちであると信頼するなら、それが個人や家族の試練であれ、地域社会の危機であれ、平安はもたらされるのです。クロアチアに住む少数の生徒の一人スネジャナは、昨年夫と両親が亡くなった時、救い主に頼りました。悲しみながらも家族は永遠であるという証があった彼女は、貯金をはたいてスイスの神殿まで旅をし、そこで夫と両親に結び固められました。神殿で過ごした日々は一生の思い出になると語っています。キリストとその贖いについて過去とした証があった彼女は、平安を感じ癒しを経験しました。キリストを信じる信仰は癒しや平安、さらに多くの賜物をもたらします。アイリング館長は語っています。平安を必要としていた時に、さまざまな方法で主は慰め主と共に来てくださいました。そのことにずっと感謝しています。しかし天の御父は慰めだけでなく、私たちの成長についても関心をお持ちです。贖いと復活の賜物を含むキリストの贖罪のおかげで、私たちは悔い改め、変わり、永遠に成長できます。従順になるときに、主が与えてくださる力で、自力ではたどり着けないほどの人物になることができます。たどり着く方法を完全には理解できないかもしれませんが、キリストへの信仰が増し加わるのを感じる人は皆、自らの神聖な特質と目的への理解を深め、その知識に沿った選択ができるようになります。世の人々が私たちを単なる動物のレベルにまで貶めようとしても、神が私たちの御父であると知ることで、自分の神聖な可能性を確信できます。世の人々が人生は死んだら終わりだと言ったとしても、御子の贖いと復活を知ることで、永遠の進歩への希望を抱くことができるのです。キリストについての学びを深めていくと、信仰は増し、主の模範に従いたいと思うようになります。戒めを守ることは最大の望みとなります。 キリストのように私たちも人々を苦しみから解放したい、平安と幸福を得てほしいと望むようになるのです。キリストの模範に従うことにはなぜそれほど大きな力があるのでしょう。信仰を行動に移すとき、聖霊が永遠の真理を明かしするからです。イエスは弟子たちに戒めを守るよう教えられました。なぜならイエスの模範に従うとき、私たちは喜びを経験し、満ち満ちる喜びに到達することをご存知だからです。イエスはこう述べておられます。これらのことを話したのは、喜びがあなた方のうちにも宿るため、あなた方の喜びが満ち溢れるためでもある。私たちの証はキリストとその福音の堅固な基の上に築かれているでしょうか。人生の嵐が来るとき、私たちは必死でマニュアル本やインターネットの投稿に助けを求めるのでしょうか。時間を割き、キリストについての知識と証を築き強める人は、試練や逆境にあって豊かな報いを受けるでしょう。毎日聖文を読み、生ける預言者の言葉について深く考え、祈りを捧げ、毎週聖餐を取り、救い主に倣って奉仕する、こうしたシンプルな行いの一つ一つが、喜びに満ちた生活を築く土台となるのです。喜びをもたらしてくれるものは何でしょうか。一日の終わりに目にする愛する人たちの姿ですか。仕事がうまくいったという達成感ですか。重荷を共に負ったときに相手の目に輝く光ですか。心の琴線に触れる賛美歌の歌詞ですか。親友から求められる握手ですか。祝福について深く考える時間を設け、その祝福を分かち合う方法を見つけてください。近所で、あるいは世界のどこでも手を差し伸べて奉仕し、兄弟姉妹を鼓舞するときに、さらなる平安と癒し、進歩をも感じることでしょう。主のもとに来てください。イエス・キリストを生活の中心に据えるなら、どのような状況にあっても喜びを見出せるでしょう。実に唯一のお方であられる主こそが答えなのです。熱心に研究し、より深い信仰を育み、さらにキリストに似たものとなるよう努めることで、キリストを知るための時間を設けてください。そうするとき、私たちはこう語ることでしょう。御子という比類ない贈り物をくださった神に感謝しています。イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
1年前、カリフォルニア州での割り当てを受けた時のことです。私はステーク会長とともに、クラークとホリー・フェイルズ夫妻及び彼らの家族を訪問しました。私は彼らが近頃奇跡を体験したという話を聞いていました。到着すると、クラークは懸命に立ち上がって私たちを迎えようとしましたが、彼は背中と首に、また 両腕にもギブスをつけていました。ちょうど2ヶ月ほど前、クラークと息子のタイ、その他およそ30人の若い男性と指導者は、ステークのハイアドベンチャー活動へと出発しました。カリフォルニアの最高峰の一つ、標高4322メートルのシャスタ山の頂上を目指すハイキングです。困難に満ちたハイキングの2日後、登山した人のほとんどが山頂に到着しましたが、その感動的な達成感は何ヶ月もの準備の末に得られたものでした。その山頂に着いた最初の一団の一人がクラークでした。山頂の尾根付近で短い休憩を取った後、彼は立ち上がって歩き始めました。するとつまずいたクラークは崖の端から後ろ向きに倒れ、12メートルほど落下し、なすすべもないまま凍った急斜面をさらに91メートルも転落しました。驚いたことに、クラークは生き延びましたが、重傷を負い、動くことすらできませんでした。それはクラークがこの衝撃的な出来事を通して経験した奇跡のほんの始まりに過ぎませんでした。彼のところにやってきた最初の人々は、偶然にも複数の山岳救助隊員と救急医療専門家を含む山歩きの一団だったのです。彼らはすぐさまクラークに応急処置を施し、体温を保つための用具を提供しました。またこの一団は偶然にも新しい通信機器を試験中で、携帯電話の通じないところから緊急の救助要請をすることができました。小型のヘリコプターが1時間離れたところからシャスタ山へと直ちに派遣されました。ヘリコプターの 限界に近い高度で不安定な風の吹く状況と戦いながら危険な着陸を2度試みたもののうまくいきません。そうしてパイロットは3度目の最後の試みを開始ました。別の角度から近づくと偶然にも風向きが変わり、ヘリコプターは着地できましたが、それは一団がクラークを痛々しくも急いで操縦席の後ろの狭いスペースに押し込むのにちょうど足りるだけの時間でした。外傷センターで診断を受けた結果、クラークには首、背骨、肋骨、手首に多発性骨折があり、肺には穴が、また切り傷や擦り傷も多数ある状態で生き延びたことが明らかになりました。その日は著名な神経外科医が偶然にも勤務していました。彼がこの病院にいるのは年にわずか数回です。この医師は脊髄と頸動脈にこれほどひどい損傷を受けながら生きている人をかつて目にしたことがないと後に語っています。クラークには生きながらえる可能性だけでなく、完全に機能を回復する可能性も残されていたのです。不可知論者だと自称するこの外科医は、クラークの事例は神経損傷に関して持つ彼のあらゆる科学的知識に反しており、奇跡としか言いようがないと述べました。クラークとホリーがこの手に汗握る話を終えた時、私は言葉を発することができませんでした。それが明らかな奇跡であったからではなく、より大きな奇跡を見出したからです。私はその時強い印象、すなわち霊的な証を得ました。ホリーも両親を囲んで今に座っている5人の素晴らしい子供たち一人一人も、その日の結果がどうであろうとそれを受け入れることができ、なお霊的に力強く成長していたであろうということです。クラークとホリー、また上の2人の子供であるタイとポーターは今日私たちと共にこのカンファレンスセンターに集っています。フィールズ家族の経験について深く考えながら、私はその他大勢の人々の状況について大いに思いを馳せました。信仰に満ち、真剣の祝福を受け、絶えず祈り、制約を守り、希望にあふれていながらも奇跡を経験していない数えきれないほどの祭り生徒についてはどうでしょうか。少なくとも彼らが理解しているような奇跡、また他の人々が受けているように思える奇跡はもたらされていないのです。数年、数十年、あるいは生涯にわたって肉体的、精神的、感情的に大きな困難を経験している人々についてはどうでしょうか。非常に若くして亡くなった人々についてはどうなのでしょう。つい2ヶ月前のこと、専任宣教師として奉仕する3人の子供と、その他5人の子供を持つ神殿推薦所を保持している2組の夫婦が小型飛行機で短時間のフライトに出かけました。飛び立つ前に安全を祈り、また墜落前、重大な機材のトラブルに遭遇した時にも熱烈に祈ったことでしょう。けれども一人として生き延びませんでした。彼らについてはどうでしょうか。善良な人々と彼らの愛する人々には、モロナイが提起した次の問いかけをする理由があるでしょうか。奇跡の日は終わってしまったと言えるだろうか。私の限られた知識では、神の介在がある時もあればそうでない時もあるのはなぜか、その理由を説明することはできません。しかしおそらく私たちに欠けているのは、何を奇跡と呼ぶのかについての理解でしょう。医学によって十分に説明できないような癒しを得ることや、明確な促しに注意を払い最悪の危険を回避するようなことも、私たちはしばしば奇跡と呼びます。しかし奇跡を死すべき人間には理解できない、天からの力を通して行われる有益な出来事と定義するなら、視野が広がり永遠に関わる事柄に心が向かいます。またこの定義から奇跡を与えられる上で信仰が果たす重要な役割についても考えさせられます。モロナイはこう教えています。どのような時でも信じてからでなければ奇跡を行った者はいない。アモンは次のように述べています。神は人が信仰によって偉大な奇跡を行うことができるように一つの手段を与えてくださいました。主はジョセフ・スミスにこう啓示されました。私は神であり、私の名を信じるすべての人に私は数々の奇跡を示そう。ネブカネザル王は、王が神として作った金の像を拝むようシャデラクとメシャク、アベネゼゴに強要し、こう脅しました。 拝むことをしないならば火の燃える炉の中に投げ込まれる。それから彼らはあざけってこう言います。一体どの神が私の手からあなた方を救うことができようか。この3人の信心深い弟子たちは答えました。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えません。彼らには神が自分たちを救うことがおできになるという十分な確信がありましたが、たとえそうでなくても神の計画に対する完全な信仰があったのです。同様にデビッド・エベドナー長老はかつて真剣の祝福を求めた若い男性にこう尋ねました。もしその若さで亡くなって活動の場が霊界に移り、そこで務めを果たすことが天の御父の御心だとしたら、御心に従って癒されないことを良しとする信仰が持てますか。永遠にわたる癒しを受けるためには、現世の苦難からは癒されないという信仰が私たちにはあるでしょうか。受講すべき重要な問いかけは、私たちは信仰をどこに置くのだろうかということです。私たちの信仰はただ痛みや苦しみから解放されたいという望みに向けられているでしょうか。それとも父なる神と神の聖なる計画イエス・キリストとその食材をしっかりと中心に据えているでしょうか。御父と御子を信じる信仰があれば、私たちは永遠に向かって備える中でお二方の御心を理解し受け入れることができます。今日私は奇跡について証しします。神の子であることは奇跡です。神の姿形にかたどって作られた体を受けていることは奇跡です。救い主が与えられているのは奇跡です。イエス・キリストの食材は奇跡です。永遠の命への可能性が与えられていることは奇跡なのです。現世にいる間、身体的な守りや癒しを求めて祈り努力するのは良いことですが、私たちが最も心を向けるべき事柄は、神のすべての子供たちに備えられている霊的な奇跡です。人種や国籍を問わず、また悔い改めているのであれば、過去の行いや自分に何が起こったかにかかわらず、私たちは皆これらの奇跡を得る可能性を等しく与えられているのです。私たちは奇跡の人生を送っており、その前途にはさらなる奇跡が待ち受けています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちが日々直面する大きなチャレンジの一つは、世の煩いごとに時間とエネルギーを取られすぎて、最も重要な永遠に関わる事柄をなおざりにしてしまうことのないようにすることです。多くの責任や過密なスケジュールに追われるあまり、大切な霊的優先事項を思い起こし心を向けることをいとも簡単に忘れてしまうのです。早く走ることに気を取られて、どこを目指し何のために走っているのか自体を忘れてしまうことすらあります。使徒ペテロはイエス・キリストの弟子について次のことを思い起こさせてくれます。命と信心とに関わるすべてのことは、主イエスの神聖な力によって私たちに与えられている。それはご自身の栄光と徳とによって私たちを召された方を知る知識によるのである。またそれらのものによって尊く大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ、神の性質に預かるものとなるためである。私が特にお伝えしたいメッセージは、ペテロが述べた尊く大いなる約束の重要性、すなわち現世の旅路において私たちがどこへ何のために向かっているのかを思い起こすことの大切さです。これらの重要かつ霊的な約束を心に留める上で、安息日や聖なる神殿、家庭、それぞれが果たす役割についてもお話しします。これらの重要な真理について共に考える間、聖霊が私たち一人一人を導いてくださるよう心から祈ります。天の御父の偉大な幸福の計画には、私たちが神の性質に預かるものとなるための教義、儀式、そして尊く大いなる約束が含まれています。御父の計画は私たちの永遠の行く末を明らかにし、また学び、変わり、成長し、ゆくゆくは御父と永遠に住むために歩まなければならない道を示します。家族、世界への宣言で説明されているように、すべての人は男性も女性も神の形に創造されています。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。前世で霊の息子娘たちは神を知っていて、永遠の御父として神を礼拝し、神の計画を受け入れました。その計画によって神の子供たちは肉体を得ることができ、また完成に向かって進歩して最終的に永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現できるするために、地上での経験を得られるようになったのです。神はその子供たちにご自分の計画の教えと愛する御子の模範に従い、戒めを守り最後まで信仰を持って耐え忍ぶなら、救い主の贖いにより神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである永遠の命を得るであろうと約束しておられます。永遠の命はまさに究極の尊く大いなる約束です。栄光と徳を受けるようにという主の招きに進んで従うと、私たちは尊く大いなる約束をさらによく理解し、神の性質に預かるものとなり始めます。ペテロが述べたように、世の腐敗を避けようと努力することでこの呼びかけに応じることができます。救い主を信じながら従順に力強く前進すると、主の食材と精霊の力によって私たちの中に、すなわち私たちの心の中に大きな変化が生じ、悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つようになります。私たちは再び生まれ、まことに神から生まれ、肉欲にふける堕落した状態から義の状態に変わって神にあがなわれます。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。普通人の性質に関してそのように大きな変化がすぐに、あるいは一度に起こることはありません。救い主のように私たちも最初から完全は受けず、恵みに恵みを加えられるのです。見よ、主なる神はこう言われる、私はここにも少し、そこにも少しと、教えに教え、訓戒に訓戒を加えて、 それを人の子らに与えよう。私の訓戒を聞き、私の勧めに耳を貸す者は知恵を得るので幸いである。真剣の儀式と神聖な誓約は、私たちが繰り返し霊的に再び生まれる上で欠かせないものです。またこれらは私たちが神の尊く大いなる約束を受けるために、神が定められた方法でもあります。ふさわしい状態で儀式を受け、それを絶えず心に留めることで、天の窓が開かれ、神聖の力が私たちの生活に注がれるのです。確固として誓約を尊び、それを常に心に留めていることにより、目的を持ち、現世と永遠の世の双方において祝福を受けられるという確信を得られます。例えば、神は私たちの忠実さに応じて、神界の第三のお方でおられる聖霊を常に伴侶とすることができると約束しておられます。またイエス・キリストの贖罪を通して罪の許しを受け、いつも許しを保つことができること、この世で平安を受けられること、救い主が死の縄目を断ち墓に勝利を得られたこと、家族がこの世と永遠にわたって共にいられることを約束しておられるのです。当然ながら、天の御父がその子供たちに備えておられる尊く大いなる約束の数を数えたり、一言で言い表したりすることは不可能です。しかし、今申し上げたような約束された祝福のごく一部であっても、私たちがただ驚き伏してイエス・キリストの名によって父を礼拝するほど大いなるものなのです。ロレンゾ・スノー大官庁はこう警告しています。私たちは自分が召された聖なる召しは愚か、人生の大きな目標も、天の御父が自分を死すべき状態でこの世に送ってくださった理由も忘れてしまいがちだということです。そのため私たちは束の間の物事に心を奪われて、この世的な生活に埋没してしまうことがあまりにも多いのです。神が用意された聖なる助けに頼る以外に、このような束の間の物事を克服できる方法はないのですが、それに頼るということがありません。安息日と聖なる神殿は、私たちが世の標準や腐敗に打ち勝つのを助けるために、神が備えられた神聖な助けの確かな源です。私たちはまず安息日を清く保つことと、神殿に参入すること、双方の最大の目的に相互関係はあるものの、あくまで別個のものだと思うかもしれません。しかし、私はこの2つの目的が全く同じものであり、個人や家庭を霊的に強める上で相まって働くことを確信しています。神は万物を創造された後、7日目に休まれ、週の1日を人々が御父を覚えるのを助けるための安息の日とするよう命じられました。安息日は神の日であり、神を礼拝し、神の尊く大いなる約束を受けて覚えるため、特別に取っておかれた神聖な時間なのです。主はこの真剣時代において次のように命じられました。あなたは世の汚れに染まらずに、自らをさらに十分に清く保つために、私の誠実に祈りの家に行って聖式を捧げなければならない。誠にこの日はあなた方の労苦を解かれて休み、意図高き方に礼拝を捧げるように定められた日だからである。したがって、安息日には儀式に参加し、誓約について学び、誓約を受け、覚え、新たにすることを通して、御子の御名によって御父を礼拝します。主の誠実における私たちの思い、行動、態度は、私たちが差し出す神への印であり、神への愛を表すものなのです。安息日のもう一つの目的は、この世の事柄に向けていた視線を上げ、永遠の祝福に目を向けることです。忙しい日々の営みの多くから解放されるこの神聖な時の中で、私たちは神に頼って生き、尊く大いなる約束を受けて覚え、それにより神の性質に預かるものとなることができるのです。 いつの時代も主はそのために神殿を建てるよう命じてこられました。神殿はふさわしい生徒が神聖な福音の儀礼や儀式を自分たちや使者のために行う神聖なる場所です。神殿は礼拝を行う場所として最も神聖な場所です。神殿は文字通り主の宮であり、神を礼拝し神の尊く大いなる約束を受けて覚えるため特別に取っておかれた神聖な場所なのです。主はこの神権時代に次の指示を与えられました。あなた方自らを組織しなさい。すべての必要なものを用意しなさい。そして一つの家、すなわち祈りの家、断食の家、信仰の家、学びの家、栄光の家、秩序の家、神の家を建てなさい。神殿の礼拝において中心となるのは儀式に参加し聖約について学び制約を受け覚えることです。私たちは神殿で日常行く他の場所とは異なる思いを抱き行動をし身なりを整えます。神殿の第一の目的はこの世の事柄に向けていた視線を上げ永遠の祝福に目を向けることです。居慣れたこの世の環境から少しの間離れて私たちは神に頼って生き尊く大いなる約束を受けて覚えそれにより神の性質に預かるものとなることができるのです。心に留めておいてください。安息日と神殿はどちらも神を礼拝し神が子供たちに与えられる尊く大いなる約束を受けて覚えるために特別に取っておかれた神聖な時間であり神聖な場所です。神によって定められたようにこの2つの神聖な助けの源の主要な目的は全く同じです。すなわち天の御父とその独り子と聖霊にそして救い主の回復された福音の儀式と制約に関わる約束に対して熱心に繰り返し心を向けることなのです。重要なことに家庭は個人と家族が神の尊く大いなる約束を心に留める上で最も効果的な時間と場所この究極の組み合わせを提供するべきところです。家を離れて日曜日の集会に出席したり神殿という神聖な空間に参入することはとても重要ですがそれだけでは不十分です。これらの神聖な行いによって得た御霊と力を家庭に持ち帰って初めて私たちは現世における偉大な目的に目を向け続け世に蔓延する腐敗に打ち勝つことができるのです。安息日や神殿での経験は個人や家族、家庭を活性化する霊的な触媒となるべきです。それにより学んだ教訓を継続的に思い起こし聖霊とその力を招き主イエス・キリストへの戒心を続けて深めそして神の永遠の約束に対する完全な希望の輝きを持つことができるのです。安息日と神殿は家庭において天にあるもの地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめる上で もっと素晴らしい方法を確立できるように助けてくれます。主の神聖な時間を使ってまた主の神聖な場所において学んだことを使って家庭で何を行うかは神の性質に扱えるものとなる上で重要です。私たちはいとも簡単にこの世の日々の営みやありふれた事柄で手一杯になります。睡眠、食事、身支度、仕事、遊び、運動その他の習慣的な行為は必要であり大切なものです。しかし私たちが最終的にどのようなものとなるかは御父と御子と聖霊についての知識からまたお三方から進んで学ぼうとする姿勢からもたらされる結果です。単に人生を通して日々行ってきたことの合計ではありません。 福音とは日々行うべき関連性のない項目のチェックリストをはるかに超越したものです。福音はぴったりと組み合わされ、すべてが共に織り込まれた格調高い真理の織物であり、私たちが天の御父や主イエス・キリストに似たもの、すなわち神の性質に預かるものとなれるよう助けてくれるものなのです。しかしこの素晴らしい霊的な真理がこの世の煩いや心配事を無関心によって霞むと、私たちは的の彼方に目を向けて盲目となってしまいます。私たちが賢明になり、聖なる御霊を導き手として招くなら、聖霊が真理を教えてくださると約束します。永遠の行く末に到達し、神の性質に預かるものとなるべく努めるとき、聖霊はキリストについて証しし、天を開いてくださいます。教会の儀式と誓約に関わる尊く大いなる約束が確かなものであることを証しします。主はこのように宣言されました。あなた方の救いのためとなるように、あなた方が私の前でどのように行動すればよいか、あなた方に指示を与える。あなた方が私の言うことを行うとき、主なる私はそれに対して義務を負う。しかしあなた方が私の言うことを行わないとき、あなた方は何の約束も受けない。天の御父が生きておられ、救いの計画を立てられたことを証しします。イエス・キリストは御父の一人子であり、救い主、贖い主であられ、生きておられます。御父の計画と約束、救い主の贖罪、そして聖霊が共にいてくださることにより、この世で平安を受け、来るべき世において永遠の命を受けられると証しします。これらのことを主イエス・キリストの神聖な御名により証しします。アーメン。
兄弟姉妹、これから聖歌隊と皆さんで神に栄えを歌います。歌の後、管理ビショップリックのダブル・クリストファー・ワデルビショップからお話を聞きます。続いて昨日の午後、中央幹部70人から解任されたダブル・クレイグ・ズウィック長老がお話しします。ズウィック長老のお話の後、聖歌隊が羊を守れる羊飼いの愛を歌います。松井聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会の模様をお届けしています。
1998年の春、妻のキャロルと私は出張に合わせて家族の休暇を取り、4人の子供と夫を亡くしたばかりの義理の母を連れてハワイで数日間過ごすことになりました。ところが出発前夜、生後4ヶ月の息子ジョナサンが耳の感染症にかかり、少なくとも3、4日間は旅行できないと告げられました。そこでキャロルがジョナサンと家に残り、私は残りの家族と旅行に行くことになりました。思い描いていた旅行とは異なることが最初に明らかになったのは到着してすぐのことでした。海を眺めながら月明かりの下、ヤシの木が立ち並ぶ道を歩いていた私は、その島の美しさについて語ろうと振り返りました。そのロマンチックな瞬間、目が合ったのはキャロルではなく義理の母でした。もちろん義理の母を心から愛していますが、ただ期待していたものとは違ったのです。キャロルも休暇に病気の幼い息子と二人で留守番をすることになるとは思っていなかったでしょう。人生では予期せぬ道を歩むことがあり、休暇がうまくいかない以上に深刻な状況に陥ることもあります。自分の力の及ばない出来事により計画や望みとは異なる生活を余儀なくされたらどうすればよいでしょうか。1944年6月6日、ハイラム・シャムウェイという若いアメリカ軍少尉がノルマンディ上陸作戦でオマハビーチに降り立ちました。無事に上陸したものの、7月27日に地雷の爆発で重傷を負いました。一瞬にして人生と医者としての将来に劇的な影響を受けたのです。手術を重ね、ほとんどの怪我は回復しましたが、視力が戻ることはありませんでした。彼はどのように応じたでしょうか。リハビリ病院で3年間過ごした後、彼はワイオミング州ラベルの自宅に戻りました。医者になる夢がついえたことは悟っていましたが、前進し結婚して家族を養うと決意します。彼はメリーランド州のボルチモアで目の不自由な人のためのリハビリカウンセラーおよび雇用スペシャリストとなりました。自らのリハビリの過程を通して目が見えなくとも多くのことができると知り、8年間で全国一目の不自由な大勢の人々を職に就かせたカウンセラーとなりました。自信を得たハイラムは愛する女性にこうプロポーズしました。手紙を読み、ついの靴下を選び、車を運転してさえくれれば、あとは僕がやるよ。二人はソルトレーク神殿で結び固められ、8人の子供に恵まれました。1954年、一家はワイオミング州に戻り、シャムエ兄弟は32年間、耳や目の不自由な人のための教育局長を務めました。その間、ビショップとして7年間、後にステーク祝福師として17年間奉仕しました。退職後はロンドン南伝道部の夫婦宣教師としても奉仕します。ハイラム・シャムエは2011年3月、困難な状況にあっても主への信仰と信頼を保つという受け継ぎを大勢の子孫に残してこの世を去りました。彼は戦争によって人生を変えられたかもしれませんが、自分が神から受け継いだ特質と永遠の可能性を決して疑いませんでした。私たちも神の息子娘であり、神の計画を受け入れました。その計画によって肉体を得、完成に向かって進歩して永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するために、地上での経験を得られるようになったのです。どれほどの変化や試練、逆境が起ころうと、永遠の進路を変えるのは自分自身の選びだけなのです。現世で経験する変化や試練は人それぞれ異なります。皆さんと同様に、私も友人や家族がさまざまな試練に遭うのを見てきました。愛する人の死、辛い離婚、得られていない結婚の機会、重い病気や怪我、最近も目にしたばかりの自然災害、まだまだ挙げられます。変化の内容はそれぞれ異なるとしても、試練には共通の要素があります。イエス・キリストの贖いの犠牲を通して常に希望と平安を得られるということです。 イエス・キリストの贖罪は全ての傷ついた肉体、霊、心を最終的に正し癒してくれるのです。救い主はそれぞれが変化の最中にあって前進するために必要なことを他の誰も知り得ない方法で理解しておられます。同情するだけでなく完全に共感することがおできになります。同じ経験をされたからです。主は私たちの罪の代価を払い苦しまれただけでなくあらゆる試練に立ち向かいあらゆる肉体的、情緒的、霊的な痛みを受けられました。ボイド・ケイ・パッカー会長はこう教えています。イエス・キリストの憐れみと恵みは罪人に限定されるものではなく主を受け入れ従うすべての人に永遠の平安の約束が与えられることも含みます。力強い癒しの力がありそれは他の人が犯した罪の犠牲になった人にさえ及びます。私たちは現世で起こる出来事はコントロールできませんが試練にどう応じるかに関しては完全な決定権を有しています。直面する試練が些細であるとか簡単に対処できるということではありません。苦痛や心痛から解放されるということでもありません。それは希望を抱く理由があることを意味しイエス・キリストの贖罪のおかげで前進し喜びと光と幸福に満ちた未来を見出せるのです。モーサヤ書にはノア王の祭司であったアルマとその民が主から警告を受けノア王の軍隊を避けて荒れ野に出て行ったことが記されています。8日後彼らは非常に美しく心地よい地に着き天幕を張り地を耕し建物を建て始めました。前途は明るいように見えました。彼らはイエス・キリストの福音を受け入れ主に仕え戒めを守るという誓約の印にバプテスマを受けていました。彼らはその地で増え非常に栄えました。ところが間もなく状況が変わります。レーマン人の軍隊がその地の境に現れたのです。アルマと民は奴隷の状態に陥り苦難が非常に大きかったので熱烈に神に叫び求めるようになりました。さらに自分たちを捕らえた者から祈ることを禁じられ見つかった者は誰であろうと殺すと告げられました。アルマと民はその状況を招くようなことをしたわけではありません。彼らはどのように応じたでしょうか。神を非難せず神に立ち返り自分たちの心を主に注ぎ出しました。主は彼らの信仰と祈りに応えて言われました。喜びなさい。私はあなた方の肩に負わされる荷を軽くしあなた方の背にその荷が感じられないほどにしよう。主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされ彼らは心楽しく忍耐して主の御心にすべて従いました。奴隷の状態からは解放されていなかったものの主から離れず主に立ち返ることにより自分たちの必要と主の知恵に応じて祝福されたのです。オークス長老はこう教えています。癒しの祝福はさまざまな形で主がご存知のままにそれぞれの必要に合わせてもたらされます。時に癒しは病気を治し重荷を軽くしてくれます。しかし時には重荷に耐える力や理解力、忍耐力が与えられることで癒されることもあります。最終的に信仰が厚く忍耐強かったアルマと民は主により救い出されました。彼らは神に感謝しました。主なる彼らの神の他に誰も彼らを救い出すことができなかったからです。皮肉なことに、助けを必要としている人の多くが唯一完全な助けの源であられる救い主に背を向けてしまいます。聖堂の蛇についての有名な聖典の物語は試練に遭うとき人に選択の余地があることを教えています。大勢のイスラエルの子らが火の飛ぶ蛇に噛まれた後で一つの余計が掲げられ仰ぎ見ようとした者は誰でも生き延びられるようにされた。そして多くの人がそれを見て生き延びた。そして余計を見ようともしないほど頑なな人が大勢おり彼らは死んでしまった。私たちも救い主を仰ぎ見て生きるよう招かれています。私たちの首輝きや荷が重くとも主の首輝きは負いやすく
主の荷は軽いからです。息子アルマはこう教えました。神に頼る者は誰であろうと、試練や災難や苦難の中にあって支えられ、また終わりの日に高く上げられるということを私は知っている。この末日に主はいくつもの助け舟、すなわち聖堂の蛇を与えてくださっており、どれもがキリストを仰ぎ見て主に信頼を置く助けとなるものです。試練に応じるとは、現実から目を背けることではなく、何に心を向け何を土台として築くかを選ぶことです。助け舟の例を挙げたいと思います。定期的に聖文と生ける預言者の教えを学ぶ、頻繁に心から祈り断食する、ふさわしい状態で聖餐を取る、定期的に神殿に参入する、真剣の祝福を受ける、専門家のカウンセリングを受ける、適切に処方された薬を許可された通りに服用する。人生の状況がどのように変わろうとも、いかに思い描いていたものとは異なる道を歩まなければならなくとも、どのように応じるかを選ぶことができます。救い主に立ち返り、御手をしっかりと握ることは常に最善の選択です。リチャード・G・スコット長老はこう教えています。大きな困難を乗り越える強さと勇気、能力を備え、真に永続する幸福を得るには、イエス・キリストを生活の中心に据える必要があります。すぐに目に見える結果が得られる保証はありませんが、主の時に従って答えが与えられ、平安が満ち、虚しい思いが払いのけられると約束されています。これらが真実であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
ライオンキングはアフリカのサバンナを舞台とした有名なアニメ映画です。ライオンの王が自らの命を投げ出して息子の命を救った後、その幼いライオンの王子は追放を余儀なくされ、一方独裁的な支配者はサバンナの調和を破壊していきます。ライオンの王子は良き指導者の助けによって王国を復興することになります。彼の目は開かれ、サバンナにおける大いなる命の輪には調和が必要であることを理解したのです。正当な継承者として王位につくべく歩む中で、この若いライオンは今見ているものの先を見据えるよう忠告されました。御父が持てるすべてのものの継承者となることを学ぶ過程において、福音は私たちが今見ているものの先を見据えるように導いてくれます。今見ているものの先を見据えるために、私たちは救い主の目を通して人々を見る必要があります。福音の網の中にはさまざまな人々が存在します。私たちは世間や教会の人々、また家族でさえ、その人の選択や心理的背景を完全には理解できません。彼らの人となりの全容が分かるということはまずないのです。安易な思い込みや固定観念を超えたところに目を向け、自分の経験という小さなレンズを広げなければなりません。私は伝道部会長として奉仕していた頃、目を開き見えるものの先を見据えるようになりました。ある若い長老が不安げな様子でやってきたのです。会って面接をすると、彼は沈んだ声で、家に帰りたいですと言いました。私はよし、これは解決できると思いました。そして彼に1週間熱心に働き、そのことについて祈り、それから私に電話するようにと助言しました。1週間後、ほぼ時間通りに彼は電話をかけてきました。まだ家に帰りたいと言います。私は再度祈り、熱心に働き、1週間後に電話するように助言しました。次の面接でも状況は変わっておらず、彼は帰りたいと言い張ります。私は全くそれを認めようとせず、彼の受けた飯の神聖さについて教え始めました。自分を忘れて働くよう励ましたのです。しかし、どのような解決策を提案しても彼の心は変わりませんでした。やがて私に、全てが見えていないのではという思いが湧いてきました。その時、こう尋ねるようにという促しを感じたのです。長老、あなたにとって難しいことは何ですか？ 彼の言葉が私の胸を刺しました。会長、私は字が読めないのです。彼にとって非常に重要だと思い込んでいた賢明な助言は全く彼の必要を満たすものではなかったのです。彼が最も必要としていたものは、私が先走った判断の先を見据え、この長老の心に本当は何があるのかを御霊の助けによって理解することでした。彼が必要としていたのは、私が彼を正しく見て期待する理由を伝えることでした。ところが私は建物を解体する巨大な鉄球のように振る舞ったのです。この勇敢な長老は字を読むことを学び、イエス・キリストのまさに純粋な弟子となりました。彼のおかげで主の次の言葉に対する私の目が開かれたのです。人は外の顔形を見、主は心を見る。主の御霊が私たちの視野を広げてくださるというのは何という祝福でしょうか。預言者エリシャが目を覚ますと、スリアの軍勢が馬と戦車を持って町を囲んでいたという話を覚えているでしょうか。彼の召使いは怯え、このような不利な状況にどう対応するつもりかとエリシャに尋ねました。エリシャは心配しないようにと告げ、次の印象深い言葉を残します。恐れることはない。我々と共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだから。召使いは預言者が何のことを言っているのか全く分かりませんでした。見えるものの先を見せることができなかったのです。しかしエリシャの目には、預言者の民のために戦う備えをしている天使の大軍が映っていたのです。そこでエライシャはその若者の目を開いてくださるよう主に祈りました。すると若者が見ると、火の馬と火の戦車が山に満ちてエリシャの周りにあったのでした。私たちは見ているものの違いによって自分を他の人々と区別することがよくあります。自分と同じような考え方や話し方、服装、行動をする人々のそばでは居心地の良さを感じ、経験してきた環境や背景をことにする人々と一緒にいると違和感を覚えます。実際私たちは皆異なる国から来ており、異なる言語を話してはいないでしょうか。自分の人生経験という大きな限界の中で世界を見てはいないでしょうか。預言者エリシャのように霊的な目で見て語る人もいれば、読み書きができない宣教師のことで私が経験したように目にしたままに見てやり取りをする人もいます。私たちは比較やレッテル貼り、批判を楽しむ世界に住んでいます。ソーシャルメディアのレンズを通して見るのではなく、内面を見てそれぞれが求めることのできる神聖な特質に目を向ける必要があります。この神聖な特質や望みをピンタレストやインスタグラムに載せることはできません。人々を受け入れ愛するとは、彼らの考え方を受け入れなければならないという意味ではありません。言うまでもなく、真理は最高の忠誠心を求めますが、それが思いやりを妨げるものとなることがあってはなりません。人々を心から愛するには、人々の最善の努力を受け入れようと常に努めることが求められます。私たちが彼らの人生経験や限界を完全に知ることはないのです。見えるものの先を見据えるには、意識的に救い主に焦点を当てる必要があります。2016年5月28日、16歳のボーリッチーと友人のオースティンはコロラド州にある家族経営の牧場にいました。ボーとオースティンはその日の冒険に大きな期待を抱きながら、それぞれオフロードカーに乗り込みました。そう遠くへ行かないうちに、二人は危険な状況に遭遇し、悲劇に見舞われます。ボーの運転していた車が突然横転し、ボーは180キロの鋼鉄の下敷きになって身動きが取れなくなったのです。友人のオースティンが彼のもとへ行くと、ボーは命の危険にさらされている状況でした。オースティンはあらん限りの力を尽くして車をどかそうとしましたが、微動だにしません。ボーのために祈ると、オースティンは必死に助けを求めに行きました。ついに救急隊員が到着したものの、ボーは数時間後に亡くなりました。 この死すべき世から解き放たれたのです。昇進の両親が到着し、某の親友や家族とともに小さな病院で立ち尽くしていると、警察官が部屋に入ってきて母親に某の携帯電話を渡しました。受け取るとアラームが鳴りました。母親は携帯電話を開き、某のデイリーアラームを見ました。そして楽しみを好み、大の冒険好きな10代の息子が毎日読むように設定していたメッセージを読み上げました。こうです。今日イエス・キリストを生活の中心に置くことを覚えておきなさい。ボーが贖い主に焦点を当てていたことは、彼を亡くした愛する人々の悲しみを和らげてはくれませんでした。しかしながら、それはボーの生涯と人生の選択において大きな希望と意義を与えていました。また家族や友人たちが彼の早すぎる死という悲しみを超えて、来世の喜びに満ちた現実に目を向けることができるようにしてくれたのです。息子のボーが最も大切にしていたものを彼の目を通して目にしたことは、両親にとってなんと哀れみ深いことであったでしょう。私たちは教会員として個人の霊的アラームが与えられています。この世の目だけで見て救い主から目をそらすときに警告が発せられます。聖餐は絶えずイエス・キリストに心を向けることを毎週思い起こさせるものであり、そうするときに私たちはいつも恩子を覚え、いつも恩子の御霊を受けることができます。ところが私たちは時折リマインダーやアラームに気づいても、それを無視してしまいます。イエス・キリストを生活の中心に置くときに、主は私たちの目を開いてくださり、自分だけで理解できる以上のさらなる可能性を見せてくださるのです。私はある忠実な姉妹が経験した守りのアラームについて実に興味深い手紙を受け取りました。彼女が言うには、自分の気持ちを夫に理解してもらう努力の一環として、夫がしたり言ったりしたことで彼女をイライラさせた事柄を携帯電話のメモに保存し始めたということでした。適切な時に書き留めておいた証拠をまとめて夫に伝えることで、自分の言動を変えたいと夫に思ってもらえるのではというのがその理由でした。ところがある日曜日のこと、聖餐を受け救い主の食材に心を集中させていたとき、夫に対する否定的な気持ちを文章にすることは実に彼女を御霊から遠ざけるものであり、決して夫を変えるものではないということに気がつきました。霊的アラームが心の中で鳴り響き、こう告げるのです。やめなさい、すべてやめなさい、メモを削除しなさい、それは無益なものだ。彼女はその後にこう書いています。すべてを選択を押すのにはもしばらくかかり、削除を押すのにはもっと長くかかりました。しかしそれを行った時、否定的な気持ちは消え去り、心が愛で満たされました。夫と主に対する愛で満たされたのです。ダマスコへ向かう途中のサウロのように、彼女の見方は変わりました。歪みの鱗が目から落ちたのです。私たちの救い主はしばしば肉体的、そして霊的に見えないものの目を開いてこられました。神聖な真理に目を開くことは、文字通り、また象徴的にも、この世の近視眼が癒されるよう私たちを備えてくれます。軌道修正やさらなる永遠の観点から見ることの必要性を伝えてくれる霊的なアラームに注意を向けるとき、私たちは恩子の御霊を受けることができるという聖餐の約束を受けるのです。カートランド神殿でこのことがジョセフ・スミスとオリバー・カウドリに起こりました。イエス・キリストによる驚くべき真理が教えられ、この世の限界という幕が彼らの心から取り去られ、理解の目が開かれると約束されたのです。私は明かします、イエス・キリストの力を通して私たちは実際に目にすることのできるものの先を霊的に見据えることができるようになります。主を覚え、主の御霊と共にあるなら、私たちの理解の目は開かれます。 そうして私たち一人一人のうちにある神性という大いなる真実に私たちの心は一層の感銘を受けることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
今朝美しい音楽を提供してくださったモルモンタバナクル合唱団に感謝します。この部会の最終話者は大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁です。アイリング官庁のお話の後、聖歌隊が救い主我信ずを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人の女性 A ・ティシェラ長老です。
愛する兄弟姉妹の皆さん、今日話をする中で主の御霊が共にあるようにへりくだり祈ります。私の心はこの教会の頭であられる主への感謝で満たされています。この大会中、心のこもった祈りと霊感あふれる説教、天使のような歌声から私たちが霊感を受けられたことに感謝しています。今年の4月、モンソン大官庁は私を含め全世界の人々を奮い立たせるメッセージについて話しました。モルモン書の力についてです。その教えを研究し、深く考え、生活に取り入れるように進めました。毎日時間をとってモルモン書を研究し、深く考え、そこに書かれている戒めを守るならば、それが真実であるという証が生まれ、その結果として得られる生けるキリストへの証により、困難な時代を無事生き抜くことができるようになると大官庁は約束しました。皆さんと同じように、私もこの言葉を自分に対する主の言葉として聞きました。そして皆さんと同様、私もこの言葉に従う決心をしたのです。私は幼い頃からモルモン書が神の御言葉であり、御父と御子がジョセフ・スミスに現れて語られ、古代の人が預言者ジョセフのもとを訪れて主の教会の神権の鍵を回復したなどという証を感じてきました。その証を抱きながら、50年以上にわたって毎日モルモン書を読んできました。ですから大官庁の言葉は他の誰かに向けて語られたのだと考えてもよかったのかもしれません。でも私は預言者の勧めと約束を聞いて、さらに努力するように招かれていると感じたのです。多くの皆さんは私が行ったことを実行しました。さらに心を込めて祈り、聖文について熱心に考え、主に、また主に代わって人々によく仕えたのです。嬉しいことに、その結果として預言者の約束が成就しました。御霊の声がさらにはっきりと聞こえるようになったのです。誘惑を退ける力が、また復活されたイエス・キリストとその福音、主の生ける教会を信じる信仰がさらに強められました。世の混沌が増しゆく時代にあって、疑いや恐れを払いのけ、平安な気持ちを感じることができるようになりました。その他、二つの素晴らしい効果を私にもたらしてくれました。第一に、大官庁が約束した御霊のおかげで、世がますます乱れていく中、将来に対して楽観的な態度を取ることができるようになりました。第二に、悲嘆に暮れている人々に対してさらに深い主の愛を抱けるようにしてくださいました。人のお役に立ちたいとの望みをさらに強く感じるようになったのです。そのような願いはモンソン大官庁の奉仕と教えの真髄となっています。預言者ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーが目の前に置かれた技に圧倒されそうになっていた時、主は彼らに人々への愛と勇気を約束されました。主を祝い源として信じるならば、必要な勇気はそこから生まれると主は語られたのです。息子たちよ、善を行うのを恐れてはならない。あなた方は何であろうと、蒔いたものをまた刈り入れるからである。あなた方は善を蒔けば、報いとしてまた善を刈り入れることになる。 それゆえ小さい群れよ、恐れてはならない。善を行いなさい。この世と地獄をあなた方に対して連合させなさい。あなた方が私の岩の上に建てられるならば、それらは打ち勝つことはできないからである。見よ、私はあなた方を罪に定めない。あなた方の道を行き、これからはもう罪を犯さないようにしなさい。私があなた方に命じた技を真面目に行いなさい。あらゆる思いの中で私を仰ぎなさい。疑ってはならない。恐れてはならない。私の脇を突き刺した傷跡と、私の手と足にある釘の跡を見なさい。信仰を持って主の岩の上に立つならば、疑いと恐れは弱まり、善を行う望みが強められると主は言われました。キリストの証を心に植えるようにとのモンソン大官庁の招きに応じるならば、私たちは自分の必要を変えりみずに人々の救助に向かう力と望み、勇気を得るのです。信仰深い末日生徒がそのような信仰と勇気を与えて恐ろしい試練に立ち向かう様子を私は何度も目にしてきました。例えば1976年6月5日にティートンダムが決壊した時、私はアイダホ州にいました。水の壁が落ちてきたのです。多くの人々が家を捨てて避難しました。数千に及ぶ家屋や会社が倒壊しました。死者が15人に満たなかったのは奇跡でした。そこで目にしたのは、末日生徒が証という岩の上に固く立つときに常に見られる光景でした。死が見守ってくださることを疑わないので、彼らは何事をも恐れません。自分の試練はさておき、他の人を助けに行きます。彼らは主を愛しているからそうするのであり、見返りを求めることもありません。ティートンダムが決壊した時、ある末日生徒の夫婦は旅行中でした。しかしラジオでそのニュースを聞くと、急いでアイダホ州レックスバーグへと戻り、自宅が倒壊していないかを確かめに行くこともせずにビショップを探しに行きました。ビショップは復旧対策本部にいて、スクールバスで到着するボランティアたちを指揮していました。その夫婦はビショップのもとに行くとこう言いました。ビショップ今帰りました、どこに行けばいいですか。ビショップは二人に家族の名前を複数伝えました。夫婦は一軒一軒回って泥と水をかき出し、夜明けから夕暮れまで何日も働きました。そうしてようやく一息つき自宅を見に行ったのです。家は流され跡形もありませんでした。二人はすぐさまビショップのもとへ行き、こう言いました。ビショップ、私たちに助けられる人は他にいませんか。この静かなる勇気とキリストの純粋な愛の奇跡は長年にわたり世界中で繰り返されてきました。このような奇跡は水入りでの迫害と試練に苦しんだ日々にもありましたし、ブリガム・ヤングが人々を率いて農部を脱出し、合衆国はるか西部の未開の地にシオンを建設した時にも見られました。開拓者の日記に刻まれたこうした記録を読むと、疑いや恐れをはねのける信仰の奇跡があったことがわかります。そして生徒たちが自分の人質を見に行く前に、まだ耕していない自分の畑に戻る前に、主に代わって誰か他の人を助けた話が出てくるのです。私はそれと同じ奇跡を数日前にハリケーンイルマの爪痕が残るプエルトリコ、セントトーマス、フロリダにおいて目にしました。そこでは末日生徒が他の教会や地元の団体、国の組織と手を携え、片付けの作業に取り掛かっていました。レックスバーグの友人たちと同じくフロリダにいた教会員でないある夫婦は、自分の家の片付けよりも地域の救援活動に力を注ぎました。末日生徒の隣人がこの夫婦の家の前に倒れている2本の大木の片付けを申し出ると、夫婦は自宅に関して必要な助けは主が与えてくださるという信仰を持って、他の人々の救援活動に集中していたのだと話しました。 教会が支援を申し出にやってくる前のこと、二人は祈る中、助けが与えられるであろうとの答えを受けたそうです。そして数時間のうちに二人の祈りは答えられたのでした。ヘルピングハンズの黄色い T シャツを着ている松石生徒を黄色い天使と呼んでいる人々がいることを耳にしました。ある松石生徒の女性は車を点検に出しに行きました。点検をしていた男性はかつて霊的な経験を黄色い T シャツに身を包んだ人々が彼の庭から木を撤去し、それから神の子ですと歌ってくれたと言います。またフロリダに住むある女性は、松石生徒のボランティアが自宅にやってきた時、荒れ果てた庭で途方に暮れていたそうです。そんな中、ボランティアたちはまさに奇跡をもたらしてくれたと言います。熱心さだけでなく、笑いや笑顔を持って何の見返りも求めず作業をしてくれたのです。私は土曜日の午後、フロリダ州で実際にその熱心さを目にし、笑いを耳にしました。ボランティアたちは作業の手を休め、私と握手をしてくれました。彼らの所属するジョージア州のステークでは90人の会員がフロリダ州での救援活動に参加しましたが、その計画を立てたのは前の晩だったそうです。朝4時にジョージア州を立ち、何時間も車を走らせ、昼から夜まで働き、翌日もまた働く計画でした。こういったことを笑顔で楽しげに話すのです。彼らの唯一のストレスといえば感謝されることでした。作業に早く戻りたかったのです。私たちが車に乗り込む頃には、ステーク会長はチェーンソーにスイッチを入れ直して倒木の撤去を進め、ビショップは枝を払っていました。その日の朝早く、別の現場で車を出そうとすると、一人の男性がやってきて、ボランティアについて感謝の言葉を述べました。私はあなたの教会の会員ではありません。教会の皆さんがしてくださったことは信じられません。祝福がありますように。彼の横に立っていた松石生徒のボランティアは、思われるようなことはしていないとでも言うかのように笑って肩をすくめました。ジョージア州から救援に来たボランティアたちは、信じられないと語ったこの男性を助けに来たのですが、被災地である同じ州からも数百人の松石生徒が来ていました。自分たちよりも被害が大きいと聞いた別の地域へと救援に向かったのです。その日、私は預言者ジョセフ・スミスが語った次の言葉を思い出し、その意味がさらによく分かるようになりました。神の愛で満たされている人は、自分の家族に祝福を与えるだけでは満足せず、全人類に祝福を与えたいと望み、全世界を歩き回ります。私たちは至る所に暮らす松石生徒の生活の中にそのような愛を見ます。世界のどこかで悲惨なことが起こると、松石生徒は教会の人道支援活動に物資を送ったり、ボランティアとして働いたりします。呼びかけはめったにありません。実際は受け入れ体制が整うまで被災地に行くのは待ってほしいと、希望者たちに教会側が伝えなければならないことがあるくらいです。人々に祝福をもたらしたいと、ね、この願いはイエス・キリストとその福音、主の回復された教会と預言者に対する証を得た人たちが味わう身なのです。主のために疑いも恐れもないのはこのためです。宣教師が世界の隅々まで出て行き、進んで奉仕するのはこのためです。親が子どもと一緒に人々のために祈るのはこのためです。指導者がモンソン大官庁の勧めに従ってモルモン書を研究し、味わいを青少年にチャレンジするのはこのためです。その身は指導者に勧められたからではなく、青少年と会員が信仰を持って行動するときに得られるのです。行動に表される信仰には、自らを顧みない犠牲が求められ、結果として心の変化が起こり、神の愛を感じられるようになります。預言者の勧告に引き続き従うなら、その心の変化を保つことができますが、ひとしきり努力した後でやめてしまうと元に戻ってしまいます。忠実な松石生徒は主イエス・キリストを信じ、 モルモン書を神の御言葉と信じ、主の誠の教会の真剣の鍵が回復されたことを信じる信仰を育んできました。信仰が増すとさらなる勇気が与えられ、神の子供である他の人々をさらに心に留めるようになります。しかしこれから起こる困難や機会に備えるにはそれ以上のものが求められます。詳しいことは分かりませんが、これから起こることのあらましは分かります。末の日には世界が混乱に陥ることを私たちは知っています。どんな困難が起ころうとも、忠実な末日聖徒がイエス・キリストの福音をあらゆる国民、部族、国語の民、民族に携えていけるよう主が導いてくださることを知っています。そして主の誠の弟子は主が再び来られるときに準備ができているであろうことを私たちは知っています。恐れる必要はありません。ですからすでに信仰と勇気を心に築いていたとしても、主はさらに多くを私たちにも後の世代の人々にも求められるのです。後の世代の人々はさらに偉大で困難なことを行うこととなるために、さらに強く大きくなる必要があるでしょう。そして霊の敵から受ける反対勢力も強くなるでしょう。楽観的な態度で前進する方法は主から与えられています。あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい。疑ってはならない、恐れてはならない。モンソン大官庁はそれを実行する方法を教えています。モルモン書と預言者の言葉について深く考え、生活に取り入れましょう。常に祈りましょう。信じるものとなりましょう。心と精力と思いと力を尽くして神に仕えましょう。慈愛、すなわちキリストの純粋な愛という賜物を得るために熱意を込めて祈りましょう。そして何よりも一貫して絶えず預言者の勧告に従いましょう。難しいと感じるときには主の約束を信頼すればよいのです。モンソン大官庁がよく引用する次の救い主の言葉です。あなた方を受け入れる者が誰であろうと、私もそこにいるであろう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。主の用向きを受けるときには、いつでも主が皆さんに先立っていかれることを明かしします。時には人を支える主の天使として皆さんが使わされることも、逆に皆さんが天使に囲まれることもあります。どちらにせよ、聖餐式で毎回受ける約束の通り、皆さんの心には常に主の御霊があるでしょう。皆さんはただ主の戒めを守ればよいのです。地上における神の王国にとって最良の日がもうじき訪れます。預言者ジョセフ・スミスの時代からそうであったように、反対勢力があるとき私たちの信仰は強められます。信仰は常に恐れに打ち勝つのです。皆で共に働くとき、そこには一致が生まれます。困っている人々に向けられた皆さんの祈りは神の耳に届き応えられます。神はまどろむことも眠ることもなさらないのです。父なる神が生きておられ、その身元に皆さんが戻るのを望んでおられることを明かしします。この教会はイエス・キリストの誠の教会です。主はあなた方をご存知であり、あなたを愛し見守っておられます。主はあなたの罪と天の御父のすべての子供たちの罪をあがなわれました。人生において、また人々に奉仕する中で、イエスに従うことこそ永遠の命へと続く唯一の道なのです。このことを明かし、私の祝福と愛をお伝えします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
私たちの愛する天のお父様、私たちはイエス・キリストの福音に感謝いたします。世界中の神殿に感謝します。また安息日に感謝いたします。また善良な教会員に感謝します。お父様、私たちがさらに熱意を持って進むことができますように、また神殿に先祖の名前を携えていくことができますように、またイエス・キリストの福音に生き分かち合うことができますように、また安息日を清く過ごすことによってさらに光を受けることができますように、預言者に感謝いたします。そして祝福をお願いいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
松井聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。